目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所のリュータです。はい、皆さんこんにちは。今日もやっていきましょう。いやー、はい、栄養の話なんですけど、栄養ってすごく誤解されがちだなって思っていて、なんかね、健康志向になり始めた時に一番とっつきやすいのって食事を変えるみたいなことなんですよね。まあ、運動したくないじゃないですか。ね、基本ね。そうそうそう、いいものを食やから、体が変わるとかね、悪いものを食べなければ痩せるし、太らないし。手取り早いですよね。うん。なので、こうね、栄養をすごく健康志向高まった時に、真っ先にね、どういう食事にするかって、まあ、気を使う方多いんですけど、もうちょっとね、そこを、すごく素晴らしいと思うので、もう一歩前に進めるように僕がアドバイスをできればなっていうふうに、何目線だねんね、何目線だねんって、ちょっとなんか変な、初めて言ったな、何目線やねんっていうことなんですけども、栄養がね、栄養素と勘違いしてる人多いんですよ。うん、栄養っていう概念をちゃんとね、紐解く必要がありましてですね、これ僕もお客様によく説明してるんですけど、何を食べるかっていう選択はもちろん大事なんですけど、栄養って何を食べるか、そしてそれを咀嚼して消化して吸収して、でしっかりこう利用する、もしくは排泄する、この全てのプロセスでようやく完結するんですよね。うん、だから何を食べるかみたいなのはすごく入り口でしかなくて、最終的にこういいものを取ってもそれをじゃあ利用できないと意味ないよねっていうことなんですよね。でよくあるのが、すぐサプリメントに頼るみたいなのってすごいあるあるでそうなんですよ。要は悪いものめちゃくちゃ取ってるのにサプリメントね、取るみたいな、こうマイナスめっちゃ取ってるけどプラス取るみたいな、プラマイゼロみたいなことになっちゃうんですよね。まあ、むしろマイナスだったりもするかもしれないですけど、そうバケツの穴をまず塞ぐみたいなことが大事ですよね。水を入れようと思った時に、そうなんかね、そういう視点だったりだとか、いいものを取ろうとするのはすごくいいんですけども、じゃあそれ噛んでるみたいな、ちゃんと噛めてる、この噛んで咀嚼することによってもうそこで消化始まりますよね。これ物理的な消化、小さくすること自体がね、消化って消化とも言えるので、でなおかつこの唾液でも消化が行われますよね。アミラーゼによってでんぷんが分解されて、うん、でそこからさらにじゃあ吸収しようってなったら、まあじゃあ消化しようってなったらね、まあ、胃はちゃんと胃酸のレベルはね、正しいかどうか、正しいというかね、大丈夫かどうか、一つ気をつけるとしたら、まあ、まず消化で言うとしっかり噛む、そして消化液の分泌を促そうと思ったら副交感神経優位の状態の方がいいんですよ。なので立ち食いそばとかっていうのは、まあ、立った状態で落ち着けるなら別にいいんですけど、まあ、できればね、座っていただいてゆっくりリラックスした状態で食べていただいた方が消化にはいいですよね。うん、あとは消化液が薄まらないように食べる前に水をガッと飲むみたいなのはちょっとやめてみるとかね、その方が消化液はしっかり濃い状態で食べ物と出会うので消化しやすいですよね。消化だけでもこんだけね、気をつけれることがあると、じゃあ今度消化した後吸収する、じゃあ吸収ってどこですんのっていう話になると、小腸なんですね。まずはで小腸っていうのはその栄養素を、まあ、先にね吸収する部分でもありますし、実はこう免疫においても小腸っていうのはすごく大事な場所なんですね。でこの小腸でしっかりこう吸収できるかどうか、つまり吸収するっていうことは吸収しないということも同時にやってるんですね。吸収するものと吸収しないものを選別するみたいなことをやってくれているので、じゃあここの小腸がもうガバガバ、そのね選別機構がガバガバになっていると、 本来は吸収したくないものまで吸収してしまう。そして血液を通じて全身に回ってしまう。そうするとどうなるかというと、まあ、体としたらね、異物が来たみたいな状態なので、出そう出そうって免疫反応が起こるんですよね。でこれがくしゃみだったりだとか鼻水、あと吹き出物みたいなね形でいろんな症状で出るんですけども、じゃあこの小腸の、まあ大腸もね水分とかね吸収してますけども、この腸のね状態がしっかりとこう保ててるかどうかっていうのも日頃から大事ですよね。じゃあどうやるかって言ったら、まず悪いものを避ける。で腸の炎症が起きやすい、例えば砂糖とかもねあんまり良くなかったりしますし、まああるあるですけどグルテンですよね。小麦粉製品に含まれるパンやうどんラーメンに含まれるグルテンは、まあよくリーキーガトって言われますけど、リーキーっていうのは漏れるっていうことですね。情報リークするの リークから来てますね。でガットっていうのはバドミントンとかテニスの網のことガットって言いますけど、その網が緩くなってそこから漏れ出すみたいな意味でね、リーキーガット症候群って、まあ、これね、まあなんかこうエビデンスはないみたいなね話をよくされますけど、まあ、僕体感的に絶対あると思いますけどね、グルテンによるリーキーガット症候群は。うん、なのでね、こう栄養気をつけるって言ったら、そういう腸内環境を整えるみたいなのもね、まあ、それ自体以外にも影響しますよね。いいものを吸収するために腸内環境をまず整えるみたいな、すごく大事ですよね。食物繊維をしっかり摂る、それによって腸内細菌がね増えてくれる。あとは腸内細菌そのものを摂取していく、これ発酵食品ですよね。納豆とか豆乳ヨーグルトとかね、牛乳でできたヨーグルトは良くないですよ。ちなみにこれは牛乳の話をしてるところで多分言ってる気がします。はい。あとは発酵食品で言うとぬか漬けとかね、そういうのもいいですね。うん、ちなみに納豆は引き割り納豆がいいですよ。納豆はね納豆菌をできるだけたくさん増えてる状態がいいので、引き割りの方がですね細かい状態で発酵させてるので表面積が多いんですよ。なので表面積が多いってことはその分菌もねたくさんそこにつけるので、引き割り納豆の方が納豆菌の量は多いです。はい、みたいな感じ。これ吸収まで来ましたね、腸の状態を整える。うん、であとそこから排泄ですよね。まあ利用もそうですよね。この利用がしっかりできるかどうか、これはビタミン、ミネラルがその栄養素の利用には大きく関わってくるので、まあ、特にビタミン B 群ですよね。代謝に関わるのは炭水化物とか脂質とかタンパク質、これらをエネルギー源としてねしっかり燃やしていくためにビタミン B 群はね重要になってきますけども、まあよく孫は優しいとかっていうね食品リストであるものはビタミン B 群も豊富だって、玄米とかね、うん、その辺を取れてるかなとか、排泄は腸がね動くために運動できてるかなとかね、水分取れてるかなとか、そういったことも重要になってきます。まあみたいな感じでですよ、この栄養を気にするっていう時に何を食べるかね、こう栄養素レベルでビタミン C とかビタミン、ミネラル、タンパク質、炭水化物、これだけをね取ろうみたいな感じで、まあサプリだけとかね、まあそういう思考に陥ることも多いんですけども、まあそれだけじゃなくて実際に摂取から消化、吸収、利用、そして利用しないものは排泄する、この全ての流れをしっかりと、まあ、全体像を見た上で何を食べるかを決めていくみたいなところまでできると、まあ一番ねいいですよね。でそれにはただ栄養素だけじゃなくて、今ね運動の話、排泄の部分で出ましたけども、そういうね運動だったりだとか、あとは消化液の分泌で副交感神経優位に慣れてるかどうか、これってね神経レベルの話だったりだとか普段の生活様式の話にもつながりますし、あとこれを副交感神経優位に導こうと思ったら、例えば腹式呼吸がねできるかどうかとか、これも運動ですよね、一つね、呼吸という。これは呼吸の話でね、 しましたけども、はい、まあ、つまりですよ、健康って運動と栄養と休養とみたいなジャンルが一つ、健康の中の身体的要素の中にこの3つが含まれているので、このね、健康になりたいという目的があるだとしたら、そのね、全体をちゃんと俯瞰して考えるっていうのはすごく大事ですよね。うん、はい。というわけで、健康意識の高い皆さんが少しでもね、前に進むための気づきや学びになれば嬉しいなと思います。ではまた、バイバイ。